大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、第4回音楽本大賞っていう音楽の本に、賞を与える、あの、なんていうのかな、大賞があるんですけども、今年で4回目になります。この音楽本大賞のノミネート、まだ最終的には、どれがトップかとか出てないんですけども、最終候補10作品っていうのを本が選ばれた中に、もう本当にありがたいことに私が関わった本が2冊も入りました。一つはね、この番組でも散々紹介してきましたけども、音遊びの会が岩波書店から出した即興がつなぐ未来、音楽と社会の狭間でおっとっと。この本もこの番組で何度も言ってますけど、本当にいい本ですので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。僕も書いてます。それからこの番組にも出たことある人で言うと、細間博道さんが書いていたりね、それから音遊びの会のメンバーお母さんたちも書いてるし、あと子どもたちもインタビューに答えたり文章を書いたりとかしてて、本当にめちゃくちゃ面白いし、僕は最後泣きながら読みましたけどね、そのくらいいい本です。大賞に選ばれるといいなって思って、このノミネートの話が来た時にもう我がことのように本当に喜んだんですけど、そしたらね、その10作品って何が選ばれてんだろうと思って見てみたら、なんともう一冊、この番組でもちょこっとだけ話したと思うんですけども、やっぱり私がインタビューを答えている、ファンキー中国っていう本があるんです。これ井口純子さんと山本かな子さんが編集して、13人の人が、いろいろ文章を寄せたり、あるいは私みたいにインタビューで答えたりしてるんですけど、この本もノミネートされてました。これ、1年くらい前に出た本だから今年の分じゃないだろうなと思ったら、去年の2月に出てるんで、第4回の候補になってたんだね。だから10冊のうち2冊入っててすごい嬉しかったんですけども、この番組でファンキー中国の話あんまりしたことなかったので、今日はね、このファンキー中国の本の話をしようと思います。これもうね、本当はこんな解説聞く前にぜひ読んでほしい本なんですけども、まずはその本の紹介の前に、この本にはね、僕以外にもう一人音楽家の沖さん、沖さんっていうのは、アイヌの楽器のトンコリという楽器を演奏する方でもあり、あるいはマレウレウというこの番組でたびたび紹介している、アイヌの、コーラスグループって言ったらいいのかな、4人あるいは3人でやってる時もありますけども、そのマレウレウのプロデュースをしたりとかアレンジとかもしたりもしてるし、あとはオキダブバンドというので、いろんな日本国内、海外もだけどね、フェスにも出たりしてるので、見た方も多いかもしれない。トンコリを使って、あとはいわゆるレゲエのダブの、方法を使いながらものすごい独特な音楽作ってるんですけど、そのね、沖さんも、この本に書いてるので、そうだ、僕いつか沖さんの音楽もこの番組で、いっぱい書けたいなと思ってたので、ちょうどいい機会なんで、沖さんの曲を書けながら、ファンキー中国の話をしたいと思います。ということで1曲目何にしようかな。せっかくだから、あんまり多分今手に入りにくい CD かもしれない、沖さんがトンコリだけでソロをやっているアルバムがあります。沖トンコリっていうタイトルかな。もしかしたら今でもAmazon とか通販で手に入るのかもしれないですけども、これ2005年に出たアルバムだから、そうか、もう20年も前に出たアルバムなんだね。トンコリのソロだけでいろんな、トンコリって言ってもいろんな音色とか方法とかあるんで、僕詳しくは知らないですけどね、アイヌの弦楽器なんですけども、その中からね、どうしようかな、僕すごい好きな曲があるんですけど、これ読めない、ローマ字だと読めないので今ライナーノート開きますね。これのね、7曲目だと思うんだよね。エトフカマーイレッテっていう、曲があります。この曲を、トンコリのソロです。聞いてみましょう。すごい深い音がしますよ。アイヌの楽器トンコリを演奏します、沖さんの、トンコリのソロアルバム、トンコリ、その名もトンコリというタイトルのアルバムから7曲目に入っています。エトフカマーイレッテという曲を聞いてもらいました。 これ古いトンコリの音っていうふうに、ライナーノート見ると書いてあって、絹やナイロンの弦の入る前の、鹿のアキレス腱で作ったっていうふうに書いてあるな。それがどういうもんか僕よくわかんないけど、もともと弦楽器、西洋の弦楽器もガットって言って、あれ豚かなの内臓の腸を酔ったものなんだけど、だからそういう動物のあるパーツを使って弦って作られてたりしたんですけど、トンコリの弦も鹿のアキレス腱を酔ったものだったんですかね。でもちょっとこれ普通今の弦楽器にはあんまりない本当に深い音がして、これ聞いた時にすごい音だなって思った記憶があります。この後沖さんが普段演奏してるって言ったらいいか、今の、多分ナイロン弦なのかなとか絹とかの弦を使ったもののも後でかけますけども、では本題に入りましょうか。ファンキー中国という本の話です。音楽本大賞のノミネートに1番目にファンキー中国が入ってたかな。で10番目がさっき言った音遊びの会の本だったんですけど、このねファンキー中国って本何が面白いかっていうと、いろんな人の、13人いるかな全部での中国との交流が書かれてるんです。でその中にはもちろん僕のもあるんですけども、もうみんな全然違うの。本当にこれを読むと、あ、中国はこういう国なんだなっていうふうにまとまらない感じ、そのまとまらない感じがすごくいいというか、ただね共通してるのは、すごく共通してるのはなんですけど、誰にもというか、まあ編集方針もだと思うんだけど、中国人はとか日本人はっていう言い方をしないんだよね。要するに大きな、主語を使わないというか、それ僕が福島に震災の後福島に行っていろんな人たちと交流するようになった時も、福島はっていう言い方をしないようにしたのね。福島、あれですよ、福島の気候はとかそういうふうには言うよ。福島の果物はとか、そうじゃなくて、例えば福島の、福島の人たちの考えではみたいな言い方はしないようにしたの。だって福島の人たちの考えって一個にまとまらないでしょう。京都だってそうだよね。まあ、冗談ではよく言いますよ、京都の人はすぐそういうこと言うからとかってね。でもそれ仲いい同士ならいいけども、結構僕こういう言葉って注意深く、大きな主語って僕は言いますけど、注意深く使わなきゃいけないと思ってて、日本人はっていう時もすごく僕気をつけなきゃいけないと思ってる。今すごく大きな主語を使うのが流行ってるでしょう。政治のスローガンでも何でも。僕ね、あれはあんまり好きじゃない。正直言うとね。だって、日本人はって言って自分がまとめられていいのかなと思うもん。みんな一緒の考えじゃないのにね。と思う。俺はこう思う。日本人である私はこう思います。なら全然いいんだけどね。まあ、それはともかくそんな積極臭い話はどうでもいいや。こう、本当にね、どの話も、エピソードもすごい面白いんですけど、今かけた沖さんの話も、僕知らなかったんです。沖さんがこんなに深く中国といろんな交流があるって。最初はね、台湾の交流から始まって、台湾にも日本と一緒で少数民族が日本以上にいるのかな、すごくいっぱいあって、それぞれの民族が文化を持って歌も持って、てたりするんで、そういう意味で沖さんは多分こうそこから交流しやすかったのかな。だけど、これ沖さんだけじゃないんだよ。みんなもそう、ここに書いてるみんなもそうなんだけど、ただ褒めてるだけじゃないの。いろいろ面白いさ、うまくいかない交流があったりとか、喧嘩の話とかもいっぱい出てきて、それが最高に面白いんですけど、でね、僕この本の話 やっぱ今ぜひしようと思ったのは、一番の理由は音楽賞大賞に選ばれたからじゃないんだよ。きっかけ、それはね、一番は去年の11月から、中国との交流が、音楽家はほぼ断たれてしまったんです。その話をしたいので、この本の話しようと思ったんだけど、なんで断たれちゃったかというと、それは今の首相の高市さんが台湾のことについて発言したことで中国と摩擦が起こって、それで中国国内での、音楽家の演奏許可が下りなくなったっていう言い方をするといいかな。そうなんです。それでね、一切僕らだけじゃなくて、ものすごく有名な人たち、メジャーな人たちも中国毎年行っていて、僕も毎年1、2回は行ってたんだよ。ここのとこコロナの時期は別にしてたんだけど、それがね断たれてしまったのね。本当に残念なことに。で、なんでそんなのおかしいじゃんって言うかもしれないけども、まあ 簡単にラジオじゃ言えないことですよね。変なこと言って僕、いろんなとこから叩かれるの嫌だし、マジで。だから、あれだけど、ただね、この事実だけは知ってほしいんだけども、日本のいろんな音楽、僕がやってるようなノイズとか即興演奏だけじゃなくて、ポップスも、それからジャズも、クラシックもそうだと思う。で、中国との交流って今すごく盛んになってたんです。あんまりみんな知らないことかもしれないけど。で、中国のミュージシャンもいっぱい日本に来るし、日本からも中国に行ったりして、でね、中国って人口がめちゃくちゃ多いでしょう。日本の、まあ10倍なのかな。大雑把に言えばね。だから例えばですけど、僕の場合、東京でライブやると、まあ仮にです。100人来るとします。ちっちゃいライブハウスでね。だけど中国って日本の人口の10倍だから単純計算で中国行くと10倍来るんだよ。100人の10倍って1000人だよ。驚かない。まあこれ単純計算で必ずしもイコールじゃないんだけども、日本で100人くらいの規模でやってるところは向こう行くとホールとか、あるいはもっと大きな1000人入るようなクラブ、ライブクラブみたいなとこでライブやっても人が入るっていう単純計算してもいいくらい、そのくらい中国だと入るので、しかも中国って大都市が北京だけじゃなくて上海とか広州とか、あるいは深圳とかね、いろいろ回れるところがあるので、何箇所かサーキットを組むと、十分に収入が得られるんです。こんな音楽家がさ、音楽以外の収入とかいう話をすると、おい芸術家のくせにと思うかもしれないけど、僕らは音楽で生活してますからね、とても大切。それで今世界的に CD って売れなくなってるでしょう。なぜかといえば、まあ、基本的にネットで音楽を聴くような時代になってるので、サブスクとかね、だから音楽を物にして売るっていうのがとても今難しい時代、世界的には。もうアメリカとかヨーロッパほとんど CD とかないし、アナログ版が売れるっていうけど、それはマニアの間だけで、基本的にはまあネットで聞く、要は携帯で聞くことが多くなっちゃった。だから物を持ってっても売れないんだけど、今 CD が売れるのって日本と中国だけだなって僕正直言うと思ってます。売れるよ、ヨーロッパでもアメリカでも少しは、でもマニアの人が買うだけだけど、日本とか中国はマニアじゃない人もまだ買ってくれて、 CD 文化が残ってるんだよね。そういう意味で日本と中国はとても音楽の需要の仕方がちょっと似ていて、でコンサートに行くとですよ、例えばです、これ実際の実例です。深圳というところで毎年、僕去年は交流がなくなる前は毎年行ってたかな。行くと、あそこ多分600人から700人くらいスタンディングで入る会場がいつも満員になるの。すごいでしょ。日本だと600人700人埋めるのはアマチュアのコンサート以外じゃ無理なんだけどね。それもしかも中国中から来てくれんだよね、いろんなところから。それで見に来てくれて、でだからソールドアウトです、いつも。それだけでも採算が取れるんだけど、終わった後の CD 販売がまたすごくて、例えば600人来たら CD600 枚売れると思って間違いない。全員が買ってくれるというよりも、その中の CD 買う人が何割かいると思うんだけど、そういう人たちが複数枚買ってくれるので、だからね、すごい売れるんですよね。助かりますよ。今時音楽で食べていくのが本当に大変な時代に、それでも僕なんかまだ収入ある方だと思うけども、多くのジャズの人とか、まあ、あるいは比較的アンダーグラウンドのオルタナティブなポップな人とかは、日本じゃとてもそれだけで生活していけないと思うんだけども、中国に一回旅するとびっくりするくらい、売れるし、売れるだけじゃなくて何よりもみんなすごく音楽、こっちのこと知っていて、ファンがいっぱいいるんだよね。だから一回中国に行くと、まあ、もてはやされるから調子に乗るっていうのもあるかもしれないけども、実際にこっちに愛情を持ってくれてる人たちがいっぱいいるので、仲いい人もいっぱいできてくるんですよ。でしかもこれ日本もそうだけども、打ち上げ文化じゃないですか。終わった後にご飯食べに行くんだよね。今コロナ以降はそれだいぶ減ったとはいえ、それでもやっぱり中国は終わった後にみんなでご飯食べに行くの。お客さんとじゃないよ。主催者とか、あとは主催者に近い友達とかと一緒にね、あるいは地元のミュージシャンとかと。だから打ち上げ文化なんですよ。この辺はもう本当によく似ていて、で、そうやって仲良くなってく。で、僕初めて中国行ったのは実は1981年なんで、 何年前よ、40年以上前なんだけど、その頃はとってもじゃないけど、僕中国語できないから言葉なんか通じる感じじゃなかったし、90年代に初めて中国のシーンと触れ合い出した頃もまだ英語は通じなかったし、僕中国語できないから、筆談で、インターネット前の時代ですよ、まだ筆談でさ、あの向こうの音楽のファンと喋ったりして交流してたのね。そんな話もこのファンキー中国にちゃんと出てきますけども、すごい面白いよ。もう映画にしてもいいくらいの感動的な交流が僕も中国の人たちとあって、で少しずつ少しずつどんどんインターネットができるようになってから、とりわけ通信が楽になったんで交流していって、すごい仲良くなって、あれですよ、あのそうだ、あの中国にその例えばメジャーの会社が行って自分の音楽を売り込むとかっていうのももちろんあった。中国の人も日本に来てやったりしてたけども、そういう流れももちろんあるんだけども、これ僕の自慢するわけでも何でもないけど、僕そういうの一切関わってなくて、全部ね、あの個人の交流でやってきたの。だってこんな音楽だもん、メジャーな音楽の人は誰も興味なんか持ってくれないから、ギャーとかビーってやってるだけだからね。そんな音楽でも日本にもね、少なからずファンがいるし、アメリカにもヨーロッパにもいるし、中国にもいっぱいいてくれるんだよ。で嬉しいもんですよ、やっぱりあの自分の国でさえ嬉しいのに、他の国でもそれを好きな人たちがいて、で僕の音楽が好きなだけじゃなくて、あの誰々のこと好きとか、好き好きとか、このアルバム俺持ってるよって言うと、それ手に入んないからぜひ聞きたいとかっていう交流が最初だったので、そうやったらいつの間にか中国もものすごいノイズミュージックとか即興音楽をやる人たちが増えて、すごいよ、日本より今すごいからね。今世界で一番先鋭的な、ノイズとか即興シーンは僕中国だと思ってるんだけども、でね、あ、もうファンキー中国の話じゃなくて自分の話になっちゃったな。でさ、それがもう本当に面白くて、去年の夏とかは、当時18歳の男の子が主催したノイズフェスティバルみたいのがあって、まあ、18歳の子がやるから企画はガタガタなんだけど、世界中からいろんな人が来てて面白いんだよ。もうガタガタだったけど音楽は本当に面白くて、もう何度も起こるようなことがあったんだけど、おいっていう、だけどもう心の中じゃ大笑いしてるの、怒りながら。で向こうもすごいちゃんと謝って、これ次はちゃんとするねって言ってくれたりしてくれて、いいんだよちゃんとしなくてって内心思うんだけども、一応年上としてはおいって言って、次からちゃんとした方がもちろんいいからね。そんなのも含めてもう最高に仲良くなってたのにさ。でそういう時に僕らはもちろん日本と中国の間にいろんな政治的な問題とか、あと過去の歴史の問題とかでいろんなごたごたがあったのはよく知ってる、誰だって知ってるよ。あ、でももちろんすごく深く知ってるわけじゃないと思うし、その知り方も人によって違うと思うよ。ほとんど知らない人もいると思うし、本当丁寧に勉強した人もいると思うし、勉強した人の間でも意見分かれると思うけども、俺いつも思うんだけど、そんなところから話し始めたら仲良くなれないじゃない。例えばだよ、学校で最初に出会った人と友達になるときに、あなたの家系は、どこどこ出身で、もともとは、侍の家系ですよね、うちはどこどこ出身で、あなたの家系とは、150年前に戊辰戦争で殺し合ってたんです、だから交流できませんっていう風にやって友達と知り合う。今でもさ、もう笑い、半分笑い話だけど、あの長州山口の人と会津の人仲悪いっていうか、会津の人が山口の人と結婚しようとすると親戚中えらいことになるっていう、半分笑い話だけど半分本当の話があるけど、さでも例えばだよ、たまたま会津出身の女性が、まあ男性でもいいや、山口出身の異性と知り合って結婚するってなるときに、最初からさ先祖がしでかしたこと気にして交際なんかすると思うでしょ。だから僕らも同じだよ。もうその上でだけど、そういう過去があるっていうのはやっぱり知った方が僕絶対いいと思っていて、その際に辛いですよ、日本がしでかしたことを歴史で知るので、それ辛いから、日本はそんなことしでかしてないっていう歴史修正主義っていうけど、そういうことを平気で言っちゃう人たちいるけども、でもね、長年いろんな学者とかいろんな国の人たちが研究して出てきた、 もうつ学問って積み重ねだから、歴史的な事実はもちろんあの考え方によって変わってくるんだけど、概ね事実は変わんないはずなのに、簡単にそんなのなかったって言っちゃった方が、気持ちがいいからってその案を取るのは僕良くないと思っていて、まあたとえしんどかったとしても日本特にね、加害者側だったりするからね。だからあのアジアのいろんな国に行くと、ここで、いっぱい人が殺されたんです日本兵にみたいな話はよく聞くんだけど、はぁ、はぁって思いつつも、でもね、思いつつもだけども、それ言ってる人だって、だからって俺が来たからって俺を殺そうと思ってるわけじゃ全然ないからね。うん、あの韓国行ってもそうだよ。あのつい100年前の話だってもちろんなんだけど、もっと言っちゃえば豊臣秀吉がしでかしてる話も今でも韓国の人忘れてないからね。もちろんあれも相当しでかしたと思うんだけどね。だから、でもこれさ、もう何百年も経ってるから相当しでかしたって言えるけど、ちょっと前の話だったらしでかしたって言いにくいよね。あの結構その話を聞いた時に冗談で返せなかったりするんだけども、だけど知り合って仲良くなって音楽やる時にそんな話から入らない。まずは後からそういう話になるけどね。だからやっぱり僕はあの人ってどんどん知り合ってくべきだと思うんだよね。あ、沖さんの曲全然書ける時間がなくなってきちゃった、もう一曲かけよう。さっきの沖さんのあの、かけた曲はかなりトンコリの、僕は詳しい歴史知らないけどもすごく特殊な音だと思うんだけど、比較的僕が普段聴いている沖さんの音に近い曲聞いてみましょうか。これね、何曲目だっけ、3曲目がいいかな。3曲目の、イケレソッテっていう、沖さんのトンコリのソロです。聞いてみてください。めっちゃ綺麗な音でしょ。沖さんこれだけじゃなくてダブバンドでやったりとか、あとはマレウレウとやったりとかね。それから今日かけようと思っていっぱい CD 持ってきたのにな、持ってきたっていうかうちにあるんだけども、安藤梅子さんっていうアイヌの音楽の伝承をしてた歴史的なレジェンドのような方がいるんですけど、そのアルバムとか作ったりしてるので、分かった、これ来週やろう、来週ちゃんとかけます。今日はファンキー中国の話しようと思うんだけど、もうあとほんの少ししかない。ファンキー中国の本の中に僕がインタビューで書いた、インタビューで言ったことで、この中に出てないかな、出てないや、インタビューで言ったけど多分載らなかったことがあるんだけど、僕はこのファンキー中国の中で北京のヤンジュンっていうミュージシャンと今から二十何年前に出会って、その交流のことが書かれてるんだけど、そこにはね、他に、ソウルのリュウハンキル、韓国のね、それからシンガポールのユエンチーワイっていう仲間も入ってきて FEN っていうバンドを作ったので、この4人でやってるんだけど、言葉が面白くて、ヤンジュンと、それからチーワイは北京語で喋れるの。チーワイは中国系のシンガポール人だからね。だけど、北京語がそんな、チーワイは 100% できるわけじゃなくて、ただ会話には困らない程度。あ、チーワイ面白いこと言ってたけど、女性が口説ける程度ではないっていう、そういう言い方するやつなんだよ。でヤンジュンはもともと北京語と、あと自分の地元のあの言葉しかできなかったんだけどね、あの英語を勉強しても俺より今英語うまい。で、チーワイはシンガポールの英語を喋る。もともとシンガポールって英語で教育の国だから。それでハンキルは、もちろん韓国語ハングルなんだけども、最初に会った頃は英語なんか一言も喋れなかった。やっぱり彼も英語を勉強して、それで僕もまあ学校でちゃんとやんなかったけど英語勉強して、この4人はずっと英語と時々北京語が混ざって、ずっとくだらない会話してんだけど、でね、あの歴史の話ももちろんするよ。その時にあの豊臣秀吉の話ももちろん出るんだけど、ただ僕この4人でこの番組では一度言ったと思うけど、一番面白いジョークがあって、僕らもういろんなとこでライブやったよね、もう何カ国やっただろうって、すげえやってるなって、いろんな国に行ったけど、まだ北朝鮮行ってないよねって話をするので、俺はいや北朝鮮は日本からのパスポートの人行くのはすごい難しいと思うって話をすると、ヤンジュンは俺は全然行けるよって、まあ、中国パスポートだからね。でチーワイも、あ俺も大丈夫って、そうなの、シンガポールって大丈夫だったら北朝鮮はね行けるんだよって言ってた、シンガポールパスポートは。そうなんだって言った後のハンキルの答えが最高なんだよ。ソウルのハンキルはなんて言ったかっていうと、俺も行けるよって、 ただし帰れないけどねっていう、これもこういうくだらない政治的なジョークをずっとみんなでしてるの。だからそこには中国最高とか韓国最高とか日本最高なんて出てこなくて、まあ大体そこの国の欠点だよ。欠点を言い合いながら、でもお互いにすごい仲いいの。こういう関係になっていくといいなと思ってるんだけど、ただ個人を知らないとね、そこの国の悪いことの話だけしてると結局あの国は嫌いとかってなってくでしょ。だから今の日本の状況って今そうなってるような気がするんだよね。うわ、この話の続きしたいわ。来週にもう行かなきゃいけなくなってしまった。ファンキー中国の話してるね。ファンキー中国の本買って。別にそんな説教臭いことが書いてあるんじゃなくて、いろんな人の本当に面白い、ほとんどうまくいってない交流、うまくいってる交流もあるけど、書いてあるので、ぜひぜひ、このファンキー中国という本、投稿者というとこから出てますから買ってください。この話の続きは、ポッドキャスト版でもしましょう。で、来週も、沖さんの CD かけながら、このアジアとの交流の話、しようと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ。また来週、大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、いっけねえ、30分で全然話がまとまんないな。アジアとの交流の話はやっぱね、僕にとってはすごくすごく大切な話で、まあこれ来週続きをするのが一番いいね。って思うんですけども、ポッドキャスト版では何の話しようかな、でもね、ポッドキャスト版でよりくだらない話をしようと思うと、本編でこれ喋りゃよかったと思うから、来週に撮っとこうかな。どうしようかな。食い物の話ならいいか。別にジャムジャムラジオ食い物がメインじゃないからね。あ、食い物で思い出した。ちょうどいいや、ポッドキャスト版向きのどうでもいい話になるかもしれない。あのですね、ジャムジャムラジオで一度だけグルメの特集しようってしたことがあるんですよ。そんなのできないのに。で、それ山本誠一さんがゲストで出た回なんだけど、もう10年以上前だと思う。その時に山本誠一さん、ギタリストのね、山本ちゃんは、俺は山本誠一としてではなく、北王子ロサンゼルスという名前で出るって言って、本当にね、アホだよね。それで、皆さんこんにちは、大友義秀のジャムジャムラジオです。今日のゲストは北王子ロサンゼルスさんですって言って始まったの。そしたらさ、多分過去の録音を引っ張り出せばわかると思うけども、どうも北王子ロサンゼルスですって言った後、要は完全に出落ちなんだよね。山本ちゃんはただ単に北王子ロサンゼルスって言いたかっただけで、グルメの話なんか何にもできなくて、結局30分間すごい苦しみながら、ニューヨークの、ベトナム料理は美味しかったって話をただしただけで終わっちゃったかな。ミュージシャンってすごい、なんだろうな、さっきも言ったようにお金なんかないのに、いろんな国を旅してるので、いろんな美味しいもん食ってんだよね。そればっかりは普通のお金持ちが経験してないことだと思う。ミュージシャンだけじゃなくて、なんかそういう、例えばだけど、旅行代理店の方とか、何か旅するような仕事の人はそういう思いをしてると思うんだけど、特に僕らの場合は現地の人と会って現地の人に連れてかれるので、特別高級レストランに行くっていうことはあんまないんだけども、現地の人が知っている面白い食い物っていうか、美味しい食い物、現地じゃなきゃ食えない食い物っていうのをいっぱい食べてんだよね。だから本当はそういうのを、例えば写真に撮っとくとかして、この料理は何々ですってやったら、本の1冊も2冊も3冊も書けたはずなんだけども、そんな欲望ないからね。そもそも俺、写真撮らないんだよね。こんだけ旅してんのに、かつてもカメラ、今は携帯で写真撮るけど、かつてもカメラ持ち歩く習慣がなかったんで、ほんの一時期だけ雑誌に、サウンド&レコーディングマガジンっていうところに、エスカリックワールドっていう連載してた時期が4年くらいあったかな、3、4年だったかな、ちょっと忘れちゃった。その時だけ海外に行ったいろんなものを流したかったんで、当時はまだ携帯とかなかったから、ポータブルのカメラ、デジタルですらなかったんじゃないかな、デジタルなってたかな、を持ち歩いてた時期があるんだけど、それ以降はカメラなんか持ち歩いたことなくて、今は携帯があるんで、だったら携帯というかスマホね、撮りゃいいじゃんと思うんだけど、撮りゃしないよね。全くそういう興味がないので、もったいないよね。 本当もったいない。自分で携帯見ても、例えばあの時イタリア行ったけど、なんかイタリアの写真残ってないかなと思ったら、全然イタリアらしい写真一個もなくて、ライブハウスの配電盤ってわかる？電源の元になる配電盤がすごい変わった形してたんで、それだけ撮ってたりとかね。一緒に共演したミュージシャンの写真すらないの、おいって思うよね。思うけどしょうがない、俺そういう興味ないから。だからさ、よくまめに今日のお昼これ食べましたとかさ、どこどこ行って何か食べたっていう珍しいもんあげるならいいんだけど、毎日料理あげてる人とか本当に偉いなっていうか、あと みんなでご飯行ったりする時も、食べる前にちょっと待って写真撮るからっていう、一瞬その時に俺ほんの一瞬だよ、ほんの一瞬だけイラッとくるんだけど、ほんの一瞬だからね。だからそれでその人の人格を否定したりは一切しないけど、一瞬イラッとくるの。どんなに美しい女性であれ、どんなに、普段から嫌なやつだなと思ってる男性であれ、全く同等に一瞬イラッとくるんだけど、すぐにそのイラはスーッと過ぎ去って、そうだよなって本当に思う。むしろそうだよなって思う。だって美味しそうだもん。でこれは取っときたいって、そりゃ思うのが人情だよなって思うんだけどさ、まず撮らないね。自分、写真を撮るってなんだろう。自分で撮った写真を誰かに見せたいって欲望なのか、それとも自分でこの映像を留めておきたい、心に留めるだけだと不完全だから写真にしときたいって思う欲望なのか、それともその両方なのかな。わかんない。俺多分そういうのがすごい希薄なんだよね。だから料理の写真もなんか理由がないと撮らないかな。今から9年前に中南米旅した時に、中南米でどこ行っても焼きそばがあるんだよ。日本の、ソース焼きそばが。それ衝撃的で、それは写真に撮った。だからすごい珍しいって思ったんだろうね。で、しかも、そりゃ日本のソース焼きそばがうまいだろうと思うでしょ。どこの焼きそばがうまかったのも、俺ソース焼きそば好きなんだよ。なぜかというと、私の、母方のおばあちゃん、正確に言うとそのおばあちゃんの義理の姉なんだけどが、横浜の杉田商店街の駅降りた真ん前でお好み焼きと焼きそばの店やってたの。ものすごい汚いバラックみたいなお店だよ、戦後だったから。で、僕がちっちゃい頃だから、おそらく1960年代までだったと思うんだけど、そこで夏はかき氷もやってたけども、お好み焼きと焼きそばやってて、だからその焼きそばすごい美味しかったの。安かったと思うけどね。で、お好み焼きももう今現存しないお好み焼きで、すごい平たいフラットなお好み焼きなんだけど、もうクレープみたいな感じで、ソース味で、具は多分キャベツとちっちゃい千切りの、キャベツとあれだ、揚げ玉と、あとすごくちっちゃい小エビくらいだったと思うんだけど、美味しかったんだよね。で、焼きそばも美味しかったの。他で食べるのまずいなって思ったくらい、そこの焼きそばは美味しくて、僕の記憶ではね。で、それを超える焼きそばって、実はね、あんまりソース焼きそばに関して言うと、まあ、違うタイプのソース焼きそばで美味しいなと思うのはもちろんある。だけど、すごくオーソドックスなソース焼きそばでそこを超えるなって思ったのは、実は人生の中では僕は日本では一件だけです。でも言わない。言うとみんな言っちゃうから絶対言わないけども、そこはうまい。俺のばあちゃんの焼きそばよりうまいと思った。で、それ以外にも日本の美味しいソース焼きそばは何件もあるんだけど、タイプが違うので、それはね、同じ順位にカウントしてないの、俺の中で。だけど、そのおばあちゃん系の、要は正統派ソース焼きそばって僕の中で勝手に言ってるけど、それで、その日本でおばあちゃんの以外で一番美味しいと思ったお店以外に、もうそれと並ぶか超えるくらい美味しかったお店が中南米にあって、店じゃないな、中南米。それがね、なんとブラジルのリオデジャネイロの屋台なんだよ。で、驚かない。結構ポピュラーなんだよ。向こうで焼きそばって言うと通じるんだから。いや、俺も焼きそば好きだよ、みたいな。焼きそばって普通に屋台に書いてあるの、ローマ字で。で、たまたま食べた屋台の焼きそばが美味しくて、なんで美味しいんだろうと思ったんだけど、てかなんで日本の今のソース焼きそばが概ねダメなのかって、とこれソース焼きそば作ってる特に屋台系の人に聞いてほしいな。 縁日とかで売ってる人に、今日本の縁日のソース焼きそばが、もう全然中国の話と変わっちゃったね、縁日のソース焼きそばが俺にとってはあんまり美味しいと思えないのは、それでも好きで食べるよ。一番の理由は炒めた後にあのビニールだかなんだかが透き通ったプラケースみたいのに入れて積んでおいて売るでしょう。だから買う時には焼きたてじゃなくなってるんだよね、仮にあったかくしてたとしても。これでもうダメ、はっきり言ってダメ。ソース焼きそばは焼きたてがうまいんだよ。でそれは例えば後でチンしようが何しようがダメ、あの焼きたての味は戻らない。でそれさえやれば、少々具材がダメでも少々麺がダメでもまあいいんだよ。でその上で具材も麺も良かったら、もう具材も麺もあといろいろ出汁の使い方とかソースの使い方が良ければ文句なく最高のものになるんだけども、それをやってるのが、僕さっき言った名前は言えないけど東京のあるお店、そこは美味しい、本当に美味しい、こだわってると思う、麺もそばもね。だけど多くの屋台の焼きそばそれやってないでしょ。でも俺のおばあちゃんのお店はほぼ屋台に近いようなバラックだったけど、それをちゃんとやってたの。だからそうして売ってほしいな。そうして売ってくれるなら俺はもう毎日でも食いに行く。ソース焼きそばはね、ジャンクフードだし安物の食い物かもしれないけども、それだけに鮮度が重要なのっていうのを知ってほしいな。あの屋台で大量に炒めて、ケースに入れて積んで売るのなしにしてほしい。もうあれマジで法律で禁止してほしいくらい、あんまり好きじゃない。で買って食ってるけどね、結局ね、やっぱり好きだから。でもこれ、もしもソース焼きそば作ってる業者の人、あるいは関係者の人聞いてたら、ちょっと心に受け止めてもらえると嬉しいです。すいません、昭和の懐かしい、記憶が残っているしょうもない親父のたわごとかもしれないけど。でね、ブラジルの屋台はそれをやってたの。俺のおばあちゃんがやってたのと同じ手順だったんだよ。でもちろん日本の野菜とちょっと違って、日本よりも豊富に野菜が入ってたの。日本だとキャベツとかね、そういうくらいだけど、まあそれはいいや。あとね、麺が驚くことに美味しかったんだよね。ブラジルでこういう麺作ってるんだと思ったけど、まあ日系人もいっぱいいるし中国系の移民もいるからだと思うんだけど、本当に美味しかった。ブラジルのたまたまその屋台が当たったのか。ただね、他のとこで食べても結構美味しかったんだよね、ブラジルで。ブラジル以外でも、僕が行った場所で言うと、チリにもありましたね、焼きそばが。だから行ったことないけども、他の南米地域にもきっと焼きそばがあるんだと思うけど、もうごめん、全然中国と違う話になった。焼きそばの話になっちゃった。今日のポッドキャスト版は焼きそばの話だって小沢昭一風に言いながら締めたいと思います。で来週またこのファンキー中国の話とか、続きをしたいと思います。それでせっかく沖さん書けようと思ったのに半端になっちゃったから、来週はファンキー中国の話というよりもどっちかというと沖さんの音楽をいっぱい書けようかな、そんな風に思っております。ということで、大友義秀の口が回らない、大友義秀のジャム、口が回らないで思い出したけど、ジャムジャムラジオって俺いっぱいこうやって失敗するじゃない。でもあんまり修正しないでそのまんま放送してるでしょ。で、NHK のジャズツナイトは失敗してないんだよね。それは NHK の時に本気を出してるんじゃなくて、実はあれ収録なんで、いっぱいこうやって失敗してて、ちゃんと発音できないのを NHK の方がちゃんと修正してくれて、しかも2時間の中でいっぱい音楽かけなきゃいけないんで、俺のしょうもない話になるべくならないように、ちゃんと音楽に集中してやってるから、あれは失敗がないように聞こえるんです。だけど、これが、どっちかといえばってか、こっちだね。こっちの特にポッドキャスト版が私の普段の真実で、まあ滑舌は悪いわ、いっぱい言葉は間違うわ、漢字読ましたら間違いだらけ、学校出てないって辛いよね、こういうとこでね、恥かきます。英語の発音もこれで世界渡ってるって言えないくらいのひどい発音だからね。まあいいや、そんなわけで、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。